たもんなのだ。今日は12月25日水曜日なのだ。みんなメリークリスマスなのだ。株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局、今日も始まるのだ。この番組では僕ズンダモンが最新の技術記事を紹介するのだ。今日はどんな記事が飛び出すかな、楽しみにしててほしいのだ。今日は4つの記事を紹介するのだ。まず1つ目の記事を紹介するのだ。タイトルは GitHub ブラウザーユーズブラウザーユーズメイクウサイツアクセッシブルフォー AI エージェンツなのだ。このリポジトリは AI エージェントがウェブサイトにアクセスしやすくするためのツールブラウザーユースを提供しているのだ。主な機能はウェブサイトのコンテンツ抽出、複数タブの自動管理、クリックした要素の X パス抽出、カスタムアクションの追加、自己修正機能など、 AI エージェントがウェブサイトを操作するために必要なものが揃っているのだ。ラングチェーンをサポートするさまざまな LLM、 例えば GPT-4 やクロード 3.5 ソネットに対応していて、複数のエージェントを並列実行できるのもすごいところなのだ。カスタムアクションは同期非同期関数で定義可能で、ピダンティクモデルによるパラメータ定義もできるからかなり柔軟に使えるのだ。ブラウザ設定もブラウザーコンフィグとブラウザーコンテキストコンフィグクラスでカスタマイズできて、 HADLESS モードの切り替え、ブラウザのセキュリティ設定、クッキーファイルの指定などが可能なのだ。これは AI エージェントがウェブサイトとやり取りするのをすごく簡単にするツールなのだ。ウェブサイトの情報を AI が理解しやすくなることで AI の活用がさらに広がるかもしれないのだ。僕もこのツールを使って何か面白いことできないかなってちょっと考えているのだ。次は2つ目の記事を紹介するのだ。タイトルは完全にオープンな約1720億パラメータ GPT-39 の大規模言語モデル REM-JP-3172B インストラクト3を一般公開、 GPT-3.5 を超える性能を達成。国立情報学研究所ナショナルインスティチュートオブインフォーマティクスなのだ。国立情報学研究所が GPT-3 と同規模の約1720億パラメータを持つ大規模言語モデル REM-JP-3172B インストラクト3を公開したのだ。このモデルは 2.1 兆トークンという大量の学習データで訓練されていて、日本語の理解能力を測るベンチマークで GPT-3.5 を超える性能を達成しているのだ。しかも学習データを含めて全てオープンにされているところがすごいのだ。これは世界最大規模らしいのだ。開発には経済産業省 NEDO のプロジェクトや文部科学省の補助金が使われたらしいのだ。モデルのアーキテクチャはラーマ2ベースで、日本語と英語のインストラクションデータでチューニングされているのだ。今後モデルの透明性と信頼性確保に向けた研究開発を進めて、他のチェックポイントデータも公開予定らしいのだ。このモデルは LLM の研究開発を促進して社会での利活用に貢献することが期待されているのだ。このモデルがオープンソースで公開されることで、たくさんの人が LLM の研究や開発に貢献できるのがとても良いことだと思うのだ。僕もこのモデルを使って何か面白いことができたら嬉しいのだ。3つ目の記事を紹介するのだ。タイトルはグラムを利用した LLM 推論高速化テクニックなのだ。この記事では LLM つまり大規模言語モデルの推論を高速化するためのライブラリグラムについて解説しているのだ。グラムはページ度アテンションという技術を使ってアテンション計算を効率化し、推論を高速化するのだ。ハギング、フェイスの主要モデルをサポートしていて、カスタム実装なしで利用できるのも便利だと思うのだ。さらに、 CPU リソース管理や CPU オフロード機能も備わっているのだ。記事ではブラムを使わない場合と使用した場合の推論速度を比較していて、ハギング、ケースを使った場合、クエン 2.5、7B モデルでの推論に92時間かかるところ、ブラムを使うと281秒に短縮されたらしいのだ。すごいのだ。またブラムに加えて AWQ という量子化技術を使うと GPU メモリを削減できるけど、推論時間は360秒と少し遅くなるみたいだ。さらにオート、プリフィクス、キャッシングという機能を使うことでプロンプトの共通部分の計算を使い回して推論を高速化できることも紹介しているのだ。ワン、ショット、サンプルを先頭に加えた場合、この機能により推論時間が296秒から189秒に短縮されたらしいのだ。最後に GPU メモリが足りない場合に CPU オフロード機能を使うことで大規模モデルの推論も可能になることを説明しているのだ。ただし CPU オフロードを利用すると推論時間は GPU のみの場合と比較して大幅に増加するのだ。ブラムは LLM の推論を高速化するためのいろいろな機能を提供していて、 LLM を効率的に利用するために役立つツールなのだ。僕もこのブラムを使ってもっともっと高速に AI と会話したいなと思っているのだ。最後に4つ目の記事を紹介するのだ。タイトルは AI デコード The Calls of the Wild なのだ。このタイトルは AI が野生の叫びを解読するという意味なのだ。この記事では AI 技術を使って動物のコミュニケーションを解読する研究が進んでいることを紹介しているのだ。具体的にはクジラ、ゾウ、サルなどの鳴き声や音のパターンを AI で解析して、彼らが互いに何を伝え合っているのかを理解しようとしているのだ。例えばマッコウクジラはクリックオンの連続、コーダ、デコミュニケーションをとっていて、地域によって違う方言を持っていることが分かっているのだ。 AI はこれらのコーダのテンポやリズムの微妙な変化を検出して、クジラが複雑な情報を共有するための音素アルファベットのようなものを持っている可能性を示唆しているのだ。またアフリカゾウは個体ごとに違う鳴き声を使ってお互いを名前で呼び合っている可能性があって、 AI を使ってその特定の鳴き声を識別することに成功しているのだ。さらにマーモセットも家族内で特定の音を使い分けていることが分かっているのだ。これらの研究ではディシジョンツリーやランダムフォレストといった AI アルゴリズムが使われて動物の鳴き声のパターンを解析しているのだ。さらにアース、スピーシーズ、プロジェクトではニューラルネットワークを使って違う動物種や人間の音声データを学習させて動物のコミュニケーションの基本構造を理解しようとしているのだ。ただし AI はあくまでツールで、動物の行動観察や人間による解釈もまだまだ重要なのだ。 AI によって動物のコミュニケーションを解読することは彼らの認知能力や社会構造を理解し保全活動にも役立つと考えられているのだ。僕も動物たちがどんな言葉で話しているのか AI を使って解読してみたいと思うのだ。今日は4つの記事を紹介したのだ。ブラウザーユースは AI がウェブサイトを理解しやすくするツールで、 AI がもっと便利になる可能性を秘めているのだ。レム JP3172B インストウラクト3は GPT3.5 を超える性能を持つ大規模言語モデルで、オープンソースで公開されているからみんなで研究できるのが素晴らしいのだ。ブラムは LLM の推論を高速化するライブラリで、 AI をもっと早く使えるようにしてくれるのだ。そして AI デコーズ The Calls of theワイルドは AI で動物のコミュニケーションを解読する研究で、 動物たちが何を話しているのかが分かるようになるかもしれないのだ。どれもこれもすごく面白い記事だったのだ。みんなもこの記事を読んで AI の可能性を感じてくれたら嬉しいのだ。今日の放送はここまでなのだ。また次回みんなに会えるのを楽しみにしているのだ。この番組の感想もぜひ送ってほしいのだ。みんなからのメッセージ待ってるのだ。バイバイなのだ。